本日の聖書箇所はヨハネの福音書20章1節から18節となります。ではお読みいたします。ヨハネの福音書20章1節より、さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石を取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると雨布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の見つかりが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼がその野管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは行って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。これより復活の証人というタイトルで近藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
なんか先週の土曜日はイースターエッグ作りをね してくださって、また日曜日はね外食の時も打たれたようですけども、本当にそれぞれご奉仕くださった方に感謝したいと思いますし、またあのね祝福の時を持つことができて感謝でした。私たち夫婦はあの大田原の方のイースターの礼拝に参加して、やはり午後昼食会を持ったんですけれども、あの本当に数年ぶりのねこういう食事を通しての交わりの時を持てて本当に感謝でした。はい、 先週はそのようにしてイースターを祝いましたけれども、今日はマグダラのマリアの視点から復活について学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日このようにして春の穏やかな日、この街道に共に集められて、あなたの皆を賛美礼拝できるこの時を感謝いたします。またこの小さき者が御言葉を語ります。どうぞあなたの聖霊が語る者にも聞く者にも臨んでくださって、今日語る御言葉が皆さんにとって本当に血となり肉となり、そしてこれからの今の時代を生きていく力となっていきますように。我らの救い主尊い主イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。メッセージノートをご覧になりながらメッセージ聞いてください。マグダラのマリアっていう名前を聞くと、ある人たちは不道徳な女性っていうイメージを抱く方がおられるようなんですね。マグダラっていうのはガリラヤ湖の北西岸にあった町の名前で、どうも不道徳な町だという評判が立っていたらしいんです。そしてまたこのマグダラのマリアと、それからイエスの足を髪の毛で拭った女性出てきますよね。それをこう同じ女性なんだという見方をする人がいて、まあそんなところからいつの間にかこの女性は不道徳な女性なんだっていうふうに捉えている方が多いようなんですけれど、でも本当にそうなのかどうかははっきりとわからないところです。ルカの福音書の8章の1節から3節をお読みして、このマグダラのマリアがどのようにしてイエス様と出会ったのか見ていきたいと思います。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした、また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアと呼ばれるマリア、マグダラの女と呼ばれるマリア、自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であった。この箇所に最初にこのマグダのマリアが出てくるんですけど、ここには7つの悪霊を追い出してもらったマリアと書かれてあります。7つの悪霊にとらわれるというのはどんな状態なのかちょっと想像もつかないんですけれども、いずれにしても非常に悲惨な生活を送っていたと思われます。確かに彼女はそのように悪霊に支配された生活をしていました。でも不道徳な生活を送っていたかどうかは分かりません。しかし3節に彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた、これ第三版の訳なんですけれどとあります。で、彼らっていうのはイエスと十二弟子を指しています。マリアはイエスに癒してもらった後にイエスに仕えるために付き添っていたんですね。それまで悪霊に仕えていた彼女が、悪霊に支配されていた彼女がイエス様に仕えるようになった、すなわちイエス様の宣教のお手伝いをするという働きをしていたことがわかるんです。彼女はイエス様に出会って人生が180度転換したのです。彼女は非常に忠実な女弟子となったのです。その次にマリアが出てくる場面は十字架の場面なんですが、ヨハネの19章の25節を読みします。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉 母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダナのマリアが立っていた。ここを読むとイエス様が十字架につけられて息を引き取っていく場面にも彼女は居合わせたことがわかります。すなわち彼女はイエス様に出会って以来ずっと忠実にイエス様に付き添っていたことがわかるのです。そして今日の場面に入っていきたいと思いますが、最初の1節から10節をもう一度お読みいたします。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると天布が置いてあるのが見えたが中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。この20章の1節の前の19章の42節にはユダヤ人の備え日というふうに書かれてあります。これは安息日の備え日のことなんです。安息日は金曜日の日没から始まるんですね。ですからその前にイエス様を新しい、その前にイエス様は新しい墓に葬られました。そして週の初めの日、すなわち日曜日の朝、マグダラのマリアは他の女性たちと共に墓に向かいます。ヨハネの福音書にはマグダラのマリアの名前しか出てこないんですけど、他の福音書を見ると彼女は他の女性たちと行動を共にしていたことがわかります。彼女たちはイエス様が十字架につけられて死なれ、その体が墓に納められるまでの一部始終を見守っていたのです。そして朝早くまだ暗いうちにとあるように、彼女たちは夜明けを待ちきれずに墓に向かいました。マリアが墓に向かったのはイエス様の亡骸を見、その体に香油を塗るためでした。しかし墓場についてみると、驚いたことに墓石は取り除けられていました。ルカの福音書の24章の3節には、そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかったとあります。彼女は墓を覗き込んで、その墓が空っぽであったのを見て驚いたんですね。それでペテロとイエスが愛された弟子、すなわちヨハネのことなんですけれども、方向に行ったんです。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりませんと、このマリアは弟子たちのいるところに報告に行ったのです。その知らせを聞いてペテロともう一人の弟子であるヨハネは墓に走っていったんです。そして墓を覗き込んだ時に天布、すなわちイエス様の体を包んでいた布と、それから頭を包んでいた布を見つけます。 離れたところにその2つの布が別々のところに置かれてあったということで、イエス様の体がすっぽりと抜けたままになっているのを見て、ペテロとヨハネはイエス様が神様の不思議な力によって復活されたことを信じたのです。そしてこの素晴らしい知らせを伝えるために他の弟子のいるところに戻ったのです。二人は復活のイエスにまだ会ってなかったんですけれど、空っぽの墓を見てイエスの復活を信じたのです、ね、八節に見て信じたと書かれてあります。11節から18節をお読みしようと思います。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボーニー、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。11節に一方マリアはとあります。二人の弟子と共にマリアは墓に戻ったのですけれど、墓の外で待っていました。この時点で彼女はまだイエスが復活した事実を信じていないのです。おそらく一連の急激な出来事で気が動転していたと思われます。11節には佇んで泣いていたとあります。彼女はただひたすらイエス様の亡骸にお別れをしたいと考えていたのに、イエス様の体がなかったので悲嘆に暮れていたのです。墓を覗き込んだマリアはそこに二人の御使いを見ます。彼らはなぜ泣いているのですかと質問しますけれども、彼女は答えます。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりませんと答えます。そして後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられたのです。しかしそれが園の管理人と思ったマリアはイエスだと気づけなかったのです。しかしその先の16節を読むと、イエスがマリアにマリアと呼びかけた瞬間にイエス様だと分かったことが記録されています。これまで閉ざされていたマリアの目がこの時開かれたのです。そしてイエス様だと分かったのです。 で即座に、ラボに先生と本当に親愛の情を持って応答します。死んでしまったと信じ込んでいたイエスが実は生きておられた。悲嘆に暮れていただけに、復活のイエスに出会った時のマリアの驚きと喜びは計り知れないと私は思います。整理してみますけれど、マリアこそ復活のイエスを最初に目撃した女性です。それも墓場でイエス様に出会った証人ということになるのです。それだけではありません。17節を読むと、イエスはさらに彼女が見聞きしたこと、復活の事実とイエス様と出会ったこと、墓場で、そしてイエス様が父の元に戻るということを約束された、そのことを他の弟子たちに伝えるという栄誉ある使命が与えられたのです。イエス様に出会ってその人生が180度変えられた。そしてイエスの忠実な弟子となったマリア、そればかりでなくイエスの最初の復活の証人となり、そしてその復活の事実を、ね、弟子たちに伝えるという素晴らしい使命を授かった女性です。こんなね、素晴らしい体験を私もしてみたかったなっていうふうに思われる方もおられるかもしれません。ここまで時系列でマリアの歩みを見てきました。しかしながら私はここで当時の彼女には知り得なかった復活の奥義について、すなわちキリストの復活が現代に生きる私たちにどのように関わっているのかというポイントについて学んでいきたいと思います。で、そのポイントへは実はマリアにまつわる一つの場面がヒントとなるのです。そこからですね、今日のメッセージの後半、そして結論へと導いていきたいと思います。これまで見てきたように、空っぽの墓を見た瞬間からマリアは誰かがイエスの体を盗んでしまったと思い込んでいました。一方ペテルとヨハネは空っぽの墓を見てイエスの復活を信じていました。マリアは復活したイエスに出会うまでイエスの復活を信じられなかったのです。最後の最後までイエス様の亡骸に執着していたからなのです。20章の14節と15節もう一度読みします。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思っていった。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。この箇所を気をつけて読むとすごく面白いんですね。マリアは復活した生きているイエス様に向かって、それがイエス様だとわからないので、園の管理人だと思ってたから、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取りますと言ってるんですね。イエス様は彼女がこのように語っている言葉を聞いて、どんなふうに感じてたんでしょうかね。人違いですよって、どう思ってたのかわからないんですけども、イエス様はどのように感じていたのか、本当に天国に行ったら聞いてみたいなと思うような箇所です。この箇所では相変わらずマリアはイエスの亡骸に執着しているのです。し かし実際はこの時すでにイエスは復活し生きていたのです。生きているイエスには墓も香油も埋葬も必要ないのです。要するに彼女は泣く必要がないのに泣き、執着する必要のないの泣き殻に執着していたのです。これは、今回メッセージを準備していて気づかされたポイントなんですけれど、この箇所を読んで私たちもまたこの地上において泣く必要がないのに泣き、執着する必要のないものに執着しているのではないかと思わされたのです。目に見える現象で一喜一憂してしまう私たち、空っぽの墓を見て悲嘆に暮れていたマリアを責める資格は私たちにはありません。しかしこのマリアの体験から大切なレッスンを引き出すことができるのです。すなわち私たちの目に見える現実の世界、そこで起きている出来事、それを見て私たちが感じていることとは異なる現実が展開されているというポイントなんです。二つのポイントでまとめてみたいと思います。まず新天新地ですね。ウクライナの侵攻以降、昨年2月からですけれども、世界規模で 大きくこの世界が変わっています。変わりつつあります。今後どのような結末を迎えていくのか、そして今後世界がどのようになっていくのか、専門家たちはいろんなことを言っていますけれども、結局人間は誰も未来を見通すことができません。ウクライナ、ロシア双方に多数の犠牲者が出ている。息子は戦場で亡くなって嘆く母親たち、破壊された町々、テレビの報道を見ていて心がとても痛みます。時に涙することもあります。今確かに暗闇の力が働いていると私は感じています。しかしこの悲惨な現実の背後にも神様のご計画があるのです。その神様の善意と全能を信じて生きたいと思うのです。黙示録の21章の1節から4節なんですが、プリントにありますので一緒に朗読してみたいと思います。よろしいですか。はい。まだ私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや運もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から降ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。憎しみと争い、罪と不公正のはびこるこの地球、それゆえに痛みと苦しみのある世界です。その世界の背後で今まさに神様が死も悲しみも苦しみもない世界が神様によって着々と準備されているのです。 神様の愛と義によって収められる新天新地、今この黙示録で読んだようなその素晴らしい世界を神様は用意されておられるのです。そこに私たちは目を向けるべきだと思うんですね。で、それだけではありません。しばらく前に星野富弘さんについてお話ししましたけれど、アメリカにジョニー・エレクソンという女性がおられて、富弘さんと似た体験をなさったんですね。17歳の時に海に飛び込んだのですけれど、水深が思いのほか浅くて、飛び込んだ瞬間に首の骨を折ってしまいました。それ以降、首から下の神経は麻痺してしまいました。長い闘病のプロセスを経て、今は車椅子で生活されています。まあ、富弘さんと同じように口で筆を加えて、絵や本を書き、講演活動もされて、そしてイエス様を明かしされています。彼女は熱心なクリスチャンで、事故のあと万能の主の癒しを求めて、家族と教会の仲間たちと共に熱心にかつ祈りました。前回お話しした山根のように必ず癒されると確信して祈り続けたのです。しかし回復の兆しは現れませんでした。襲いかかってくる失意と絶望、そして神様への不信の思い、その中で彼女は葛藤しながらも熱心に聖書を読み、そして主の御心を求めて祈りました。そして長い苦闘の後、彼女は結局麻痺した体のままで生きていくことを主の御心として受け止めることになります。その彼女の苦闘のプロセスをまとめた本が、ジョニーは生きるっていう本があるんですけれども、私はクリスチャンとして駆け出しの頃この本をと出会い、この本から本当に多くのことをまた学ばせていただきました。とても深い真理を伝えている本で、今ちょっと絶版になってしまっているんで残念なんですけれども、その彼女が私たちに伝えようとしている結論を私なりに2つのポイントでまとめてみました。最初のポイントは、この地上での生活において神様は私たち人間に多くの恵み、多くの良きものを与えてくださっている。でも私たちの人生には終わりがあり、そして最上のものは天に用意されている。そして C.S. ルイスがこのように言っています。私たちの父は旅行中の私たちに心地よい宿屋を提供して元気づけてくださるが、それを自分の家と間違えるようには進めない。ここで心地よい宿屋っていうのはこの地上での生活、そして自分の本当の家っていうのは私たちの帰るところである天国ですね。要するにこの地上において試練や苦しみを私たち避けることができません。しかしそのことを通して私たちの中により完全なものを求める思いが与えられていくのです。すなわちこの地上における試練や苦しみは天国に憧れを持つ、天国に行きたいという思いを私たちに与える助けとなるというポイントなんですね。もう一つのポイントですけれども、今日のプリントの中に車椅子のイラストを載せてさせていただいて、このジョニーさんがご自分が描かれたイラストなんですけれども、でそこに フォーセールって書いてあるのが見えますかね、読めますかね、はい。彼女が最終的なゴールとして見ているのは栄光の体なんですね。彼女が栄光の体を着せられた時、この車椅子は不要になる、だからフォーセールって書いてあるんです。彼女は今車椅子の生活を受け入れて生きています。喜びを持って力強く主の愛を証ししておられます。しかし車椅子生活という不自由な現実の向こうに彼女は栄光の体を見ているのです。この車椅子のイラストが彼女の希望を表していると思います。第一コリントの15章の50節から52節、これもまた共に、朗読したいと思います。よろしいですか。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体を彼の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。日常的に罪との戦いになる私たちの心、老いや病を通される不完全な体の中に私たちは生きています。しかしながらイエスが復活したように、私たちも栄光の体を持って復活する時が来るのです。イエス様が初穂として蘇ったように、彼に続いて私たちも蘇ることができるのです。その時私たちはもう罪を犯したいという欲求はなくなり、病が私たちの体を蝕むこともなく、老いも死もありません。永遠に主イエスと共に生きるのです。私たちは今日のこのマグダラのマリアやヨハネやペテロと共に、そして星野富美男さんもジョニーも一緒に栄光の体をいただくという最終的な希望の中に生かされているのです。栄光の体、それは復活されたイエス様がイエス様の体なんですけど、弟子たちがいる、ね、部屋の中に戸を開けなくて入っていく場面があるでしょう。あれは、ね、彼がもうすでに復活の体に変えられていたんですね。その同じ栄光の体を着せられて、私たちはイエス様と天の祝宴をする、その時にイエス様と再会できる日が来るんです。確実に来るのですね。栄光の体を持ってイエス様と出会うその日を私たちは熱心に待ち望みたいと思います。黙示録にあります、しかり私はすぐに来る、アーメン主イエスよ来てください。この希望とともに力強く生きていきたいと思います。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。 愛する天の父様、マグダラのマリアが空っぽの墓を見て本当に復活した生きているイエス様を本当に想像する、本当に信じることができなかったように、私たちもまたこの世界に生かされていますけど、その後に来る新天新地、そして私たちがいただく栄光の体、これを私たちは本当に今信じ、そして待ち望むようにと、あなたは私たちに本当に願っておられます。本当に複雑な困難な混乱した世界の中に生かされていて先が見えません。しかしあなたは確実に戻ってこられて、そしてあなたは新しい世界と新しい地を用意されています。私たちはその永遠の視点を持って今日もそして明日もあなたと共に生きていきたいと思います。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。